御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章13節から35節。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。キリスト者の歩みというのは一体どのような歩みなのでしょうか。喜びであるとか、希望であるとか、平安であるとか、いろんな表現をすることができるかもしれません。その通りでありましょう。そして今朝与えられた御言葉から教えられます一つのことは、私どもの歩みというのは心燃える歩みであるということです。時に激しく心が燃えるということもあるでしょう。普段はどちらかというと静かに燃えている、そういうことの方が多いかもしれません。しかしいずれにせよ、復活のシエスが私どもの心に灯してくださった熱い炎が消えるということは決してないということです。いつも心燃えて生きているんです。心燃やされて生きているんです。それが私どもキリスト者の歩みであるということです。シエスの弟子であった二人の人はこのように互いに言ったというんです。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。この御言葉自体が私どもの心を捉え、心を熱くさせるものがあります。私たちの心は燃えていたではないか。決して過去のことだけではありません。あの時燃えていた炎が 今も自分たちの心に燃え続け、そしてこれからも燃え続けるのです。まさに心を燃えて最後まで人生を歩んでいくのです。ところで、心が燃えるなどということを聞きますと、少し照れくさい感じがするという方もおられることでしょう。あなたの心は燃えていますか？そう聞かれて、はい、私の心はいつも燃えていますというふうにはなかなか言いづらいところがあるかもしれません。どこか恥ずかしいんですね。私の心は燃えていますというふうには言わないで、感謝していますとか喜んでいますというふうに別の言い方をする人もいるでしょう。あるいは心燃えるというのは年齢が若い人にだけ当てはまるのであって、年を重ねた自分が心燃えて生きるなどというのはもう関係ないと思ってしまうんです。でも本当にそうなんでしょうか？年を重ねて高齢になったら心が冷めてしまって心燃える生き方をすることができないんでしょうか？また若い人たちや青春を謳歌している人たちはいつも心燃えて生きていると思われがちですけれども、決してそんなことはないと思うんですね。将来に希望を見出すことができなかったり、今の生活に満足できなかったり、いろんなことで重荷を負って疲れを覚えて生きる気力を失ってしまっている、そういう若い人たちも大勢いると思うんです。ではそのように悩みの中にある人たちは心燃えて生きていくことができないんでしょうか？それとも心燃えて生きるというのは重い悩みがすべてなくなればそこで初めてできる、そういう生き方なんでしょうか？あるいは好きなことを好きなようにして生きる、それが心燃えて生きるということなんでしょうか？そのように心燃えると一言で言ってもいろいろと考えさせられるわけです。では心燃えて生きるということについて聖書はどのように語っているのかということです。で、本日はルカによる福音書第24章に記されている物語を共に聞きました。エマオへの道、エマオ途上と呼ばれる物語です。で、その13節にありますように二人の弟子が道を歩んでいます。一人の名前はクレオパと言います。もう一人は誰なんでしょうか？後でシエスを自分たちの家に招いていますから、彼の妻だったかもしれません。いずれにせよシエスと親しい弟子でありました。二人が歩いていたその道はエルサレムからエマオという村に通じる道でした。その距離は60スタディオン、約11キロの距離です。歩けば3時間ほどかかるでしょうか。もう夕暮れが近づいていました。だんだんと辺りが暗くなる中、エルサレムの西の方にあるエマオの村に彼らは向かっています。で、ところで、なぜこの時二人はエマオの村に向かっていたんでしょう？自分たちの故郷であり、そこに家があるからというのもその理由かもしれませんが、いち早くエルサレムの地を離れたかったのではないかと思います。エルサレムに留まっていたくなかったんです。留まっていたら嫌な思い出が蘇ってくるからです。嫌な思い出というのはシエスが十字架につけられて死んでしまったということです。このエルサレムの地で愛するシエスが十字架で死んでしまった、シエスこそ自分たちをずっと苦しめているローマ帝国の力から解放してくださる、そういう救い主であるに違いないと信じて望みを置いて従ってきたにもかかわらず、主はそのローマの力によって十字架につけられてしまった、愛する方を失ってしまったんです。それによって生きる希望も失ってしまったんです。で、このことは同時に過去の出来事をずっと引きずって生きている私たち人間の姿をよく表していると思うんです。例えば20節のところで十字架につけてしまったのですとあります。これは文法で言うと過去形です。21節の望みをかけていましたとありますが、これも過去形です。つまり二人は過去の出来事に足を引っ張られて勢いよく前に進んでいくことができないということです。このことは私たちにおいても同じなのではないでしょうか。過去に起こったあのこと、このことがずっと心の重荷になっている、それに明るく元気に生きていきたいと思っても なかなかそれができないということがあるんです。2人の弟子は17節にあるように暗い顔をしていました。暗い顔をして歩いていたんです。で、以前の翻訳では悲しい顔をしてと訳されていました。主の十字架の上に、過去に起こった悲しみのゆえに2人は暗い顔をしていました。エルサレムから離れたからといってすぐに悲しみが消えるわけではないんです。嫌なこと、辛いことを経験したその場所から距離を置けば、自分は変わることができる、自分は立ち直ることができる。私どももそう信じたいんです。でも人の心はそんな単純なものではありません。場所を変えたくらいでは人は根本的には立ち直ることはできないんです。問題は自分自身が新しい存在として生まれ変わらなくてはいけないのではないか、そのことを改めて思わされるのです。また二人の弟子の心にあった悲しみというのは、十字架の死によって主イエスを失ったということだけではなかったと思います。十字架の死だけが彼らに悲しみをもたらしたというのであれば、その日のうちに二人はエルサレムを離れたことでしょう。主の弟子であるがゆえに自分たちもユダヤ人に捕まるかもしれない、まあ、そういう危険もありましたから、急いでエルサレムから離れるべきであったのかもしれません。でも二人はすぐにはエルサレムを離れなかったんです。主イエスを失った悲しみの心をさらに困惑に陥れたのは、他にも理由があったのだと思います。つまりそれは十字架だけではなく、その十字架で死なれた主イエスが三日目にお蘇りになったということです。主が復活したという知らせは二人にとって喜びとはならなかった。むしろ困惑と悲しみをもたらしました。どういうことなんでしょうか。22節以下でこのように言っています。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。主イエスの復活によって、この世において確かだと思われていた死の力が打ち破られたんです。死ではなく主イエスの命こそが私どもにとって確かである、そのことが明らかになりました。でも二人はその恵みの事実を受け入れることはできませんでした。まだ死の力を信じ続けていたのでしょうか。死の力など信じて何になるんでしょうか。何の得にもなりません。でも人は死を前にしてどうすることもできないんです。死の力に従わざるを得ないんです。人生というのは最後は結局死にたどり着くんです。そのような人間の現実というものがあるんです。二人の弟子にとっては依然として復活よりも死の現実の方が確かでありました。けれども、もう主イエスは復活して生きておられるんです。二人のさらなる問題は、この復活の主を見出すことができないままでいるということです。生きておられる主イエスを見失ってしまっていることです。主イエスを喪失してしまっているんです。そのような心でエルサレムを離れエマオに向かっても、その悲しみの心が癒えるわけではありません。日も暮れかけており、辺りは暗くなっています。二人はだんだんと闇に包まれる、そういう様子を見ながら、まるで今の自分たちの心を映し出しているようだ、そう思ったかもしれません。二人の心の内も真っ暗です。肉の目で周りを見渡しても真っ暗です。暗くなりつつあるんです。内側からも外側からも完全に悲しみという闇に取り囲まれながら、二人はとぼとぼとゆっくり足を引きずるようにしてエマオの村に向かったことでありましょう。三日前エルサレムで起こったことは一体何だったのか。これまで主イエスに望みを置いて従ってきたあの日々は何だったのか。まあ、そんなことはああでもないこうでもないと二人は論じ合いながら歩んでいきます。もちろん二人でいくら話し合ったからといって悲しみが消えるわけではないんです。 しかしそのようなところに復活の主イエスが近づいてきてくださったというんです。そして心惹かれるのは主が二人と一緒に歩いてくださったということです。15節、話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。二人の弟子たちの悲しみの心を癒してくださるのは復活の主イエスです。暗い顔をして歩んでいるご自分の弟子を復活の主はほったらかしにはなさいません。主イエスが今生きておられるという恵みの事実を見失っている者たちを復活の主はそのままにはしておかれないのです。16節を見ますと、しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったとあります。二人は依然として心の目、信仰の目が遮られています。閉ざされているんです。ついこの間までシエスと一緒にいたにもかかわらず生きておられるシエスを見失っているんです。でもシエスは彼らをすぐに責めることはなさいませんでした。つまり私のことを理解したらあなたと一緒に歩んであげるというのではないんです。私のことを信じたら私はあなたと共に生きてあげようというのでもないんです。たとえ復活のシエスを見失ってしまっていても、依然としてシエスを墓の中に閉じ込めたままであったとしても、復活の主は自ら私どものところに近づき、寄り添い、歩みを共にしてくださいます。で、17節では、歩きながらやり取りしているその話は何のことですか？そう尋ねられます。19節ではどんなことですか？二人の弟子に尋ねています。なぜそんな暗い顔をしているのですか？なぜそんなに悲しんでいるのですか？その理由を聞かせてくれませんか？そのように二人の悲しみとまっすぐに向き合いながら、主は彼らと共に歩んでくださいました。二人の弟子は悲しみの中で、この人と出会いながら、この人と対話をしながら、少しずつ心が開かれていったのかもしれません。なぜこの人は3日前エルサレムで起こったあの大きな出来事を知らないんだろうか。そう驚きながらも悲しみの原因となった出来事を、つまりシュエスの十字架と復活の出来事を語り始めるのです。もう一度19節から24節をお読みします。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。復活の主イエスは二人の言葉に耳を傾けながら、しかしここで初めて彼らを叱りました。ああ、物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったではないか。復活の主イエスから叱っていただくということ、このことは二人の信仰の歩みにおいて本当に貴重な経験になったに違いないと思います。なぜなら主イエスから叱られることによって心の目が開かれる、そういう経験をしたからです。目が開け、見えなかったものが見えるようになったんです。つまり主が生きておられるということが分かるようになったんです。復活の主は叱ることによって私たちを突き放すようなことはなさいません。叱ることによってご自分のもとに引き寄せてくださるんです。叱ることによって私たちを喜びと希望、そして命の中に招いてくださるんです。で、二人の弟子はなぜ心の目が遮られていたんでしょうか。彼らの物分かりの悪さ、心の鈍さの原因となっているものとは何だったんでしょうか。それは聖書の理解です。 で、この場合の聖書というのは、旧約聖書のことを指しています。聖書理解において決定的ともいえる弱さを二人は抱えていました。だから復活の主イエスを見失い、主が生きておられるということを信じることができなかったんです。復活の主はこの二人のために御言葉を解き明かしてくださいました。何にも変え難い豊かな時を過ごしました。聖書は私たちの救い主であるイエス・キリストについて明かしています。そしてどのような仕方で私たちに救いが与えられるのか、その方が救いをもたらしてくださるのか、そのことをも語っているんです。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか、主はそうお語りになります。苦しみというのは十字架のことです。十字架の死のことです。栄光というのは復活のことです。主イエスは私たちを罪から救うために十字架に死に復活してくださる。これが聖書の中心メッセージです。けれども二人の弟子は、いや彼らだけでなく他の弟子たちもそうですけれども、また他のユダヤ人たちもそうですけれども、この主イエスのことについて大きな勘違いをしていました。主イエスはローマの圧政から救ってくれる救い主だとばかり思っていたんです。そしてその通りにならなかったと言って悲しくなり絶望し暗い顔をしていたんです。ある人はこんなことを言っています。主イエスのことを政治的メシア、政治的な解放者として期待することは、要するにご利益信仰と一緒なのだ。自分たちの望みを叶えてくれるためにシエスを利用しているに過ぎないんだ。それはご利益信仰なんだと。やがて自分たちの役に立たないと分かったとき、彼らはシエスを十字架につけて殺しました。そしてそのようにご利益信仰に生きる者が最後にどうなるのか。それは復活の主に出会う前の二人の弟子たちのように、暗い顔をして生きるほかないのだということです。でも聖書は、主イエスの十字架について語るんです。十字架について語るというときに、そこで問題になるのは私たちの心であり、私たちの魂の問題です。つまり神様との関係が問われているんです。あるいは神様に対する罪がそこで問われているんです。しかし主イエスは十字架によって私たちの罪をすべて許してくださいました。そのことによって神様との正しい関係、神様との交わりに生きられるようになりました。神様との交わりに生きること、それが生きるということです。また主の十字架と復活によって、私と神様との間に平和を得ることができました。だから私どもの歩みの根底にあるのは平安だということです。どんなことがあっても死を前にしたとしても、なお揺らぐことがない平安があり、安心があるということです。だから希望を持って生きられるようになったんです。二人の弟子は復活の主が語ってくださる御言葉に、完全に心を奪われます。心を捉えられるんです。もっと御言葉を聞きたいという思いでいっぱいになりました。でももう日が傾いていました。それで一緒にお泊まりくださいと言って、主イエスを家に招いたんです。おそらく家の中でも主は御言葉を続けて語ってくださったことでありましょう。やがて夜になり食事の時間になりました。そこで不思議なことが起こります。客であったはずの復活の主がテーブルマスターとなってくださったというのです。いや本当のことを言えば、二人の旅路を初めからここまで導いておられたのは復活の主でありました。この福音書を記したルカは30節で、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった、そのような言葉を記しました。これはキリスト教会が礼拝の中で行っている聖餐を思い起こさせるような言葉です。そして復活の主がパンを裂いてくださったときに、31節にありますように、二人の目が開けイエスだと分かったというんです。しかし主イエスのお姿は見えなくなりました。主イエスがいなくなったのではありません。見えなくなっただけなんです。目には見えないけれども、復活の主は今も生きて、私たちと共にいてくださるんです。肉の目で見るよりももっと鮮やかな仕方で、主イエスが生きておられるということがわかる。この幸いに、この時の二人の弟子だけでなく、 今日に至るまでのすべてのキリスト者たちが生かされているのです。そして復活の主イエスのことがどのような仕方でわかるのかというと、それは主がここで二人にしてくださったように御言葉を語られるということ、そして聖餐の恵みに預からせてくださるということ、そのことによって十字架と復活の意味がはっきりと示される。そのことによって復活の主のことがわかるんです。ですから主の日ごとに捧げています礼拝というのが、私どもの信仰生活において決定的な意味を持つということなんです。生きておられる主イエスを見出そうとするときに、主がおられない場所をいくら探しても見つけることはできません。墓に行ってもそこには主はおられないんです。主はもう死に支配されていないからです。主は復活してくださいました。主は復活であり命です。その復活の主の命が満ちている場所こそ、私たちがこうして集っている教会であり、またここで捧げている礼拝です。主はここにおられます。生きておられる主イエスは礼拝という場において、御言葉と聖餐においてご自分を示し続けてくださり、私どもの心に炎を灯してくださるのです。復活の主が二人の心の目を開いてくださいました。そして復活の主だということが分かったのです。主イエスのお姿は見えません。でも共にいてくださるという確信が二人にありますから、そこで彼らが慌てふためいたり再び悲しくなったなどということは聖書には一切記されていないんです。記されていることは二人の心の内です。説教の始めでも申しました32節の言葉です。二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。復活の主だと分かったとき、二人の心は燃えたことでありましょう。つまりまさに今彼らの心は燃えているんですね。喜びと希望であふれているんです。先ほどシエスから指摘されたあの鈍い心はもうありません。御言葉とパンが鈍い心を取り除いたんです。主が取り除いてくださったんです。でその時心の目の曇りが取れ、復活の主を信じることができました。その信じる心の中に主が灯してくださった炎が燃え続けています。そして心が燃えているのは今だけのことではありません。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたねと彼らは言うんです。つまり過去の歩みにおいても、実は復活の主によって心は燃やされていたんだということです。そのことに彼らは後で気づいたんです。あの時はまだ気づいていなかったけれども、でも事実私たちの心は燃えていたということは、確かにあの時もシエスが一緒に私たちを歩いてくださって、歩きながら私たちのために御言葉を語ってくださっていたんだ。私たちがまだ気づいていなくても、私たちがまだ何も分かっていないところでも、悲しみに支配されていた時にも、実は復活の主が共に歩んでくださっていたんだ。そのことに後で気づかされるんです。あの時私たちの心は燃えていたではないか。信仰というのはそういうところがあるのだと思います。その時は十分気づくことができなかったけれども、後で振り返ってみた時に、あの時も実はシエスが一緒だったんだということに気づくんです。でそのことに気づいて驚いたり嬉しくなったり、心から悔い改めたりすることがよくあるのだと思います。でこのことを思います時に、私どものいかなる歩みにおいても、シエスが共におられなかった時というのは片時もないのだということです。私どもが気づいていようがいまいが、主は共に歩んでいてくださるんです。不信仰に陥ったり、神などいないと言って神の存在を否定するようなことがあったとしても、主はそこにおられたということです。そのような主イエスの姿、それは主イエスの愛と言っても良いと思いますが、その主の愛を改めて教えられるとき、私どもの心はますます燃え上がるのです。そして復活の主イエスによって心燃やされるとき、私どもはどのような生き方をするようになるんでしょうか。33節を見ていただきますと、 時を移さず出発してエルサレムに戻ってみるととあります。2人はエルサレムにまた戻っていったということです。でこの福音書を記しましたルカはこの物語の中で2つの道を描くんです。1つはエルサレムからエマオへの道、もう1つはエマオからエルサレムへの道です。最初のエルサレムからエマオへの道を歩く人の心は悲しみに支配されていました。シエスを失った心で歩いていました。でも最後のエマオからエルサレムに戻る道はどうでしょうか。もはやそこに悲しみはありません。復活の主にお会いしたという喜びで満ち溢れています。主の十字架によって罪許されたという平安で満ち溢れています。そして復活の主の命に預かっているという希望で満ち溢れているのです。それを聖書は心が内で燃えているというわけです。その燃えた心で二人はエルサレムに戻っていったんです。そしてそこで他の弟子たちにも復活の主イエスのことを喜んで証ししたんです。また注目していただきたいのは時を移さず出発してという言葉です。時を移さず出発して、時を移さずというのは直ちにすぐにということです。歩き続けて疲れてしまったから、その疲れが取れて体力が回復してからまた出発しようというのではないんです。今エルサレムの街はシュエスのことで混乱しているから、時間が経って落ち着いてから安全になってからまた出発しようというのではないんです。自分たちの条件が整ったらとか、そういうことはもはや問題にはならないということです。時を移さずして直ちに出発するんです。なぜそうするのかというと、主が二人の心に炎を灯してくださったからです。それによって復活の主を信じる信仰を起こしてくださったからです。この時時刻でいうと一体何時だったんでしょうか。仮に夕方の4時にエルサレムを出発したといたしますと、エマオに着くのが夜7時頃です。それからシエスから御言葉を聞いたり、一緒に食事をしたり、それを片付けたり、そういった時間を計算しますと夜の9時とかまた10時頃になるでしょうか。普通ならもう寝ている時間かもしれません。そんな時間帯にエマオを出発するんです。エルサレムに着くのは3時間後、もう真夜中深夜です。2人は1日で約6時間も歩き続けたことになります。体力的には正直疲れていたのかもしれません。でも復活のシエスによって心を燃やされた二人にとって、そのようなことはもはや大した問題ではありませんでした。真夜中であっても、体疲れていても、心においては信仰においては燃えているからです。だから時を移さずしてエルサレムに出発することができました。そしてここにはスピード感というのがありますね。同じ60スタディオン11キロという距離であったとしても、エマオからエルサレムへの道は、とても短く感じたのではないでしょうか。二人の心が燃えていたからです。二人の弟子は真っ暗闇の中エルサレムに向かって歩んでいきます。でもこういうことが言えるんだと思うんですね。それは夜の闇に向かって歩んでいるようであっても、実は朝の光に向かって歩んでいるということです。やがて夜明けになって、なるわけですね。夜明けに向かって、つまり光に向かって、希望に向かって歩んでいるということです。そしてこのことは復活の主によって心を燃やされたすべてのキリスト者の歩みにおいても同じことが言えるということです。キリストと出会い、イエスを主と信じる信仰に生きている私どもです。復活の主によって心を燃やされた私どもです。でもそのような私たちでありますが、その信仰の歩みの中でさまざまな困難に直面し、思い悩むということがあります。再び心が鈍くなって主の姿を見失ってしまう、そういうことがあるかもしれません。悲しみに心が支配されてしまう、そういうこともあるのです。しかしたとえそういうことがあったとしても、私たちの歩みは光に向かう歩みであり、必ず希望に導かれる、そういう歩みを続けているんだということです。なぜなら私どもの歩みというのは復活の主イエスと共にある歩みであるからです。主イエスが私どもの心の内に灯してくださった、 信仰の炎が消えるというのは決してないからです。だから目の前が暗くても、目の前に困難な壁があったとしても、私どもは恐れることなく、むしろ希望を持って前に進んでいくことができるということなんです。おそらく二人の弟子たちはこの後ですね、主の弟子であるという理由でさまざまな迫害を受けたり、伝道の困難を経験したのではないでしょうか。他の弟子たちも同じような経験をしたことでありましょう。でもこの福音書を記したルカは、その続編として使徒言行録を記しました。そこには困難に屈することなく、むしろそのような中から立ち上がり力強く伝道し、キリストの福音を述べ伝えていく弟子たちの姿や成長する教会の姿が描かれているんです。私どもが今歩んでいる道においても、突然闇に襲われたり立ち止まってしまったりするような経験をすることがあるかもしれません。でも主イエスのゆえに、復活の主のゆえに、望みを失うことなく前に進んでいくことができる、そのようなものとされているんです。またかつての二人の弟子にとって、エルサレムという地はなるべく早く離れたい、そういう場所でした。二度と戻りたくない場所でした。なぜならそこで大きな悲しみを経験し、絶望を経験したからです。しかし復活の主イエスにお会いし、その主イエスによって心燃やされる経験をするときに、エルサレムがこれまでと全く違うように見えてくるんです。エルサレムが自分たちにとって全く新しい意味を持つようになったんです。主イエスはエルサレムの地において、この私たちのために十字架について死んでくださり、復活してくださった。そのことを知ったときに、エルサレムは決して悲しみや死をもたらすそういう場所ではなくて、私たちに喜びと希望、そして真実の命をもたらす、そういう場所として見ることができるようになったということです。だから時を移さずしてエルサレムに出発することができたんです。私どもの歩みにおいても同じことが言えるのではないでしょうか。復活の主イエスとの出会いによって、今自分が立っている場所、これから向かおうとしている場所が、たとえ以前と同じ場所であったとしても全く違うように見えるようになるということです。ここにもあそこにも復活の主が共にいてくださる。それゆえにこれまでとは違う意味を持つようになるんです。それゆえに積極的に生きることができるようになるんです。私どもも人生という道をそれぞれに歩んでいます。その道の中で、私どもの思いを超えて復活の主が私どもと歩みを共にしてくださり、救いへと導いてくださいました。そして私どももまた二つの道を歩んでいるのではないでしょうか。一つは日々の生活から教会の礼拝に進む道があります。もう一つは礼拝を終えて日々の生活に戻っていく道です。今こうして礼拝を捧げていますが、ずっとここに留まっているわけではありません。礼拝を終えて、それぞれの家庭、学校、職場、それぞれの生活の場に使わされていきます。それらの場所というのは、主の日に比べるとなかなか恵みを恵みとして受け取ることが難しい、そういう現実があるのも事実かもしれません。使わされていく先にはさまざまな課題があり、問題があり、それらと向き合わなければいけません。それは時に厳しくつらいものです。礼拝の時にはあんなに心から神様を賛美することができたのに、なぜ教会から一歩外に出るとこんなに苦しいんだろうか、こんなに心を患ってしまうんだろうか、そう思ってしまうことが正直あります。いわゆる主の日とこの終日の自分の信仰のギャップというものですね、それに苦しむということがあるわけです。しかしそのような時にこそ思い起こしていただきたいのです。復活の主イエスが私の人生のすべての道において共に歩んでいてくださるということを。復活の主が灯してくださる信仰の炎が消えることは決してないのだということを。私どもはどんな時でも主にあって心を燃やされ、光のうちに置かれているのです。復活の主が与えてくださる人生の道は、思い煩いによって閉ざされてしまうものではありません。あるいは死という壁の前で行き止まりになってしまうものでもないんです。 死の壁を打ち破ったその先にある確かな命に通じる道を私たちは主と共に歩んでいるんです。どんなに目の前が真っ暗であったとしても、十字架で死に復活してくださった命の光の中を心燃やされて歩むことが許されているんです。私どもはいつも復活のシエスが与えてくださる命の旅路を主と共に歩み続けるのです。お祈りをいたします。私どものために十字架に死に復活してくださった主イエスキリストよ、あなたは私どもが信じる前から共に歩んでくださいました。そして主を信じる信仰へと導いてくださいました。今あなたが灯してくださった信仰の炎が静かにしかし確かに燃えていることを思うことができ心から感謝をいたします。私どもは人生の道においてさまざまな困難を経験します。その度に心揺らいでしまうものですが、それでも主が共に歩んでくださって、主にある愛と平和の中に、そして希望の中に生かしてくださいます。どうかこれからも主の御前に立ち続け、礼拝を通してまた日々の生活を通して心燃やされる歩みを重ねていくことができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。